南無蓮華経南無蓮華経南無蓮華経我深く難事なおうやもあえて共慢せずゆえんはいかん難事な皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経はい、5章の29ページの後ろから1行目、法華涅槃の教行はというところから30ページの7行目最初の段落のところまでね、一緒に読みますはい、立正安国論にのたまわく法華涅槃の教行は一大五字の肝心なりその今しめ実におもし誰か記号せざらんやしかるに方々のやから衝動の人を忘れ甘さえ法然の先着によっていよいよ愚痴の猛攻ますこれをもってあるいはかの遺体を忍びて木への像に表しあるいはその猛説を信じて有限を広、有限をか、な、語る。語りに掘りこれを海大に広めこれを格外にもて遊ぶ仰ぐところはすなわちその家父施すところはすなわちその門弟なり叱る間あるいは釈迦の手の指を切ってで弥陀の陰相に結びあるいは東方如来の願を改めて再度教主の画王を据えあるいは四百余回の女法経をとどめて西方浄土の三部経となしあるいは天台大師の功をとどめて全道行となす格のごとき群類それまことに尽くしがたしこれ破仏にあらずやこれ破法にあらずやこれ破僧にあらずやこの邪気すなわち先着によるなり、ああ悲しいかな如来状態の金言に背くこと哀れなるかな、愚慮迷惑の祖語に従うこと早く天下の性質を大ば、からく国中の方々を立つべし南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経本日は五月度の日蓮大聖人様のご法恩お講にあたりまして、皆様方には新人の真心を持って、ご参詣をいただき、誠にありがたく尊い次第であります。 最初にお願いですけれども連絡とお願いですけれども、来月の6月13日の講は恒例の質疑応答形式の内容になりますので、いつものように信仰に関することで普段から仏法ではこのことをどう考えるのだろうとか、これはどういう意味なんだろうとかいうことを遠慮なく何でも出していただきたいと思います。勉強して必ず全部に答えますので、ギリギリでなく早めにお願いをしたいというふうに思います。それからこのポスターにありますところの全国大会が今月になりまして28日に申し込みの方が5人いらっしゃいますので、私と入れて6人で行ってきます。福山の新幹線が8時17分の新幹線に乗りたいと思いますので、福山の駅にの改札前にちょっと早いですけど8時を目安に集合していただいて、それで車の駐車の関係がありますので、ここに車を置いて行かれる方はここを7時45分には行きたいと思いますので、私の車で1台で行って、それで駅裏に停めて8時に間に合うように、7時45分にはここを出なきゃいけませんので、それまでにこちらの方にいらしていただきたいというふうに思います。それからここに書いておきましたけども、6月の25日は第6回の中国の法華経大会が1時から新行寺で行われますので、これもまたいつものようにですね、この大きなタクシーを用意して、それでできるだけこの多くの方に参加してもらいたいというふうに思いますので、今から心がけておいていただきたいというふうに思います。私は愛知県生まれなんですけど名古屋行ったことないんですので、全く名古屋のことを知りませんので、お互い迷子にならないように気をつけて見失わないようにしていただきたいというふうに思います。さて、それでは立正安国論のですね、お話に入っていきたいと思いますけれども、先月のところではですね、法華経の比喩本の第3のもし人信ぜずしてこの経を希望せば、すなわち一切世間の物資を断然、ないしその人明住して阿鼻国にいらんというところの法華経の教えの内容を通してですね、法華経は全ての経典の中で唯一一切諸行成仏の法を説いている教えですから、この経を壊し否定するということは自分自身を否定し、自分自身も成仏できず阿鼻叫喚の無間地獄に落ちることは当然であり、一切諸行に仏の種を見失わせることになるのであると。だから方々に対して力を貸したり寄付をしたりすることは絶対にしてはいけないのであるということをお釈迦さん自身が言ってるんだと、日蓮大聖人が言っているよりも以前にお釈迦さん自身がこの法華経の中で南無法蓮華経の法以外の法というものを信ずる、力を貸すということはダメですよということを言ってるんだと、それを大聖人様は守ろうとして生きたんだということなんですね。 クリスマスやお祭りに子供を参加させないと子供がかわいそうだと、小さい時に悲しい思いをさせたというふうに考える人がいますけれども、間違ったものに参加させる方がかわいそうなんです。子供が大事だから参加させないんだということなんです。子供が大人になった時に、だから親としてあなたが大事だから、間違ったものに触れさせてはいけないから、そういうところに行っちゃいけないというふうに言ったんだというふうに胸を張って言える信心を私たちはしていかなければいけないわけであります。あんたらに悲しい思いをさせたね、申し訳なかったねというふうに謝る必要というものは、この法華経の教えというものを通してもないということをよく心得ておかなければいけないわけであります。さて、今日は最初に皆さんと一緒に読んだところを少しずつ進めていきます。初めのところですね、法華涅槃の経行は一代五時の肝心なり、その戒め実に重し、誰か記号せざらんやというふうにありまして、法華経の教えと法華経の教えを釈尊が死ぬ間際に改めて遺言として法華経の重要性を重ねて説いた涅槃経の教えも、唯一一切諸上成仏が解き切ってあるわけでありますから、その内容は8万4千のお釈迦さんが説いたすべてのお経の根本であるから、その中に示されている、こういうことはやってはいけない、こういうことをしなければいけないという戒めは実に重く、誰もが記号の記というのは知恵のこと、業は渇業、喉が渇いて水を求めるように、この法という真実の法というものを求めるということを業、渇業というふうに言います。で、そういうふうに求めるように問答無用で守らなければいけないのであるということであります。ただ法華経の戒めは、これを食べちゃいけないとか、これを着ちゃいけないとかですね、そういうような禁欲主義的な戒めじゃなくて、南妙法蓮華経の法以外の成仏できない法というものを信じたり力を貸したりしちゃいけないっていう、それたった一つなんですね。だから事細かな、そういう生活全般において私たちを縛ろうというような、そういうような戒めを問答無用で守んなきゃいけないということは説いていないということなんですね。その次に、しかるに方々のやから、衝動の人を忘れ、天才へ法然の先着によって、いよいよ愚痴の猛虎を増すというふうにありまして、方々の人々は正しい一切諸上成仏の道を忘れるだけでなく、法然の先着本願念仏集というこの書物は、釈尊の経典を根本としないで、阿弥陀如来の名前を南無阿弥陀仏と唱えれば、阿弥陀如来の極楽に往生できるという間違った教えというものを立てているわけですけれども、その教えを信じ、自分で自分の目と耳を自分の手で押さえ、にわかめくら、にわかつんぼになってしまう人々が、今この鎌倉の時代においてこの世の中に増えているのであるということなんですね。もうこのもうはめくらということで、こはつんぼということをこの表して、もうこというふうにこの言うわけですね。それももともと生まれつき聞こえない、見えないっていうんじゃなくて、自分で見える目を見えなくしてしまってる、自分で聞こえる耳を聞こえなくしてしまってるんだということを、この大聖人様はこの指摘しているわけなんですね。 その次にこれを持ってあるいはかの遺体を忍びて木への像に表し、あるいはその毛節を信じて幽玄を仇に掘り、これを海外に広め、これを閣外にもてあそぶ。仰ぐところはすなわちその家風、施すところはその門弟なり、というふうにありまして、念仏の人々は南無阿弥陀仏を唱えながら、法然の姿を求めて、もう亡くなってしまった法然の姿を求めて、法然を仏として仏像に作ったり、また掛け軸の絵にこの描いたり、そういうふうにしてこの法然の姿を本尊として拝むようになるわけであります。阿弥陀如来を拝みながら法然を本尊にして、法然の本尊に南無阿弥陀仏を唱えるというような、そういう何かわけわかんない矛盾した姿というものをこの取るようになるわけであります。親鸞の建てた浄土真宗の東本願寺、西本願寺も親鸞を本尊として南無阿弥陀仏と唱えています。法然や親鸞が阿弥陀如来とごじゃまぜになってしまって、法然親鸞が本尊なのか、阿弥陀如来が本尊なのか、法然親鸞と阿弥陀如来は同じなのか、というような全くわからないこの状態に、その信仰の教えというものの成り立ちがなってしまっているわけであります。そしてその教えを根本とする法然の先着本願念仏集という本は、釈尊の経文を根本としていないにもかかわらず、中国のエオンという人が白蓮社という念仏の団体を作り、これがインドにはなかった阿弥陀如来信仰が中国でできて、次に中国の南北朝時代にドンランという人が菩提ルシという人から観無量寿経というお経を授けられ、阿弥陀如来の力によって何も衆生は考えなくて浄土に往生できると説き、唐の時代に進み、道釈禅道によって念仏信仰というものが出来上がったわけであります。それを要するにこの法然が中国に留学をして、そしてこの道釈禅道という人たちのこの解釈したこの書物を日本に持ってきて、そして念仏信仰というものがこの日本でこの起きたということになります。ですからもともと根っこはお釈迦さんの経典にはないということになります。その途中でこのパッとこの生まれたところの中国で生まれたところのこの念仏信仰というものが、先ほども言ったように何にも考えなくていいから南無阿弥陀仏を唱えれば、今はこの貧乏で苦しくて、また権力者にいじめられて辛い思いをしているかもわかんないけれども、死んだら極楽に行って楽になれるからっていうふうに、死んでからに希望を見出すような、そういう教えというものにみんながこのなびいて、この全国に広がっていったということなんですね。だからお釈迦さんは何にも念仏信仰など説いていないのに、中国に仏教が渡って突然変異のようにこの念仏信仰というものが出来上がってしまったわけなんです、ね、その釈尊の教えを基礎としていない毛節を信じて、その毛節である先着本願念仏集を多くの人に広めようとして版木に彫りですね、昔はこの本を作るのには、この浮世絵みたいにこの木の板にですね、この文字をこの逆さまにこの彫って、昔子供の時にやりましたよね、年賀状を を作るのにはがきの大きさにこう彫刻等で彫ってですね、このパタッとこうやって、彫刻刀で彫ってやるんですけども、写したら字が反対になってて、あれって思って、なんで反対になっちゃったんだろうと思ってその反対に彫んなきゃいけないっていうのが分かんないからね、写ってからびっくりして笑えと思って、へえと思って、そんなことがありますけれども、ああいう版木にこの彫って、それでこの刷って、それで本にするわけですね。今みたいにコピーなんかありませんから、みんなそうやってその手間をかける、全部職人さんの手でやるわけですから、本がものすごいこの高いわけですよね。今100円ぐらいで買える本がですね、昔だったら1万円もこの出さなかったらその買えないというような、そういうもんなんですけども、そういうような本というものがとてもその高価な時代で、その字が読めるこの人がその少ないにもかかわらずですね、その時代に先着本願念仏集をまるでもうただ同然でですね、この版木にこの刷って、この何百何千何万というその数の本をですね、この作り出していったわけなんです。もう本当にその他の本がその1万円するのにですね、もう100円でできるぐらいのこの勢いでもって、先着本願念仏集って本だけはその安いこの金額でもってこの出来上がっていく、つまりただでその人にそのプレゼントしてもいいぐらいのその値段にして、その先着本願念仏集っていうものがこの世の中にこの流れていくということなんですね。ですから全国に念仏が都会だけでなく田舎の隅々に至るまで、ただ念仏を唱えれば救われるという教えが、字が読めない書けない人にまでこの広がっていくわけなんですね。字が読めない書けない人たちは、この村にたった一人この字が読める書けるっていう人がいるとですね、そういう人のところに行って、それでその教えを受ける。そうするとやっぱり人間っていうのは、はあ、あの人は学があるからなって、あの人が言うことだったら正しいだろうなっていうふうに、そのみんなそのなびいてこの信じていくわけですよね。ですからそういうふうにして、この南無阿弥陀仏の信仰というものがどんどんどんどんどんどんどんどん、この全国やこの田舎の隅々に至るまで、みんなこの念仏さえ唱えればという、そういう教えというものがこの広がっていったということなんですね。創価学会が昔ご本尊様さえ持っていれば、南無妙法蓮華経のお題目さえ唱えていれば幸せになれる、しないと罰が当たるというふうに言っていたのと同じであります。日本中が何も考えないで阿弥陀如来に任せっきりの阿弥陀如来に丸投げし、生きている時は諦めて我慢をし、死んだら阿弥陀如来の極楽に往生して楽しく夢のような生活ができるんだという考え方に染まっていってしまったわけであります。その次のところに、叱る間、あるいは釈迦の手の指を切って弥陀の印相に結び、あるいは東方如来の願を改めて再度教師の画王を据え、あるいは400余回の女法行をとどめて西方浄土の三部教となし、あるいは天台大師の功をとどめて全道功となす、格のごとき群類、それ誠に尽くしがたし、これ破仏にあらずや、これ破法にあらずや、これ破僧にあらずや、この邪義をすなわち先着によるなり、というふうにこのあってですね、いつの時代もですね、何かがこの流行するとですね、世の中全体がですね、その流行にこの染まっていきますね。僕らが若い時にですね、女の人がミニスカートかなんかが この向こうからもうガリガリのツイギーとかいう人が来てミニスカートとかいうのが流行ったら、まあみんなちょんちょんのこのミニスカートになってですね、もうで普通のスカートを履いているって言ったらもうダサいって、ダサいっていう、その当時はダサいということはなかったですけども、もうみんなミニスカートになってね、もうパンパンのハムみたいな足してる人までミニスカートになって、もうどうしようかって、目のやり場に困るぐらいなですね、そういうようなこの時代、おもちゃで言えばたまごっちとかが流行ったら、またまたまごっちたまごっちたまごっちって言って、言ってやってましたけども、もう流行るとみんなこうもうそれにこうなっちゃうんですね。もうその流行が収まると、そんなことありましたかっていうようなこの時代にこのなってってしまうわけですよね。なんかラッパズボンみたいなパンタロンというのが流行って、もうみんなパンタロンパンタロン、みんなちょっと太めになると小型の袴みたいになって、ね、みんなそんななってこの行くわけですよね。でそれと同じでですね、この天台宗や真言宗のお寺もですね、この天台宗や真言宗では誰もこの人が来てくれないということからですね、念仏のお寺に変えてしまうわけですね。念仏のお寺に変えてしまう。本尊の釈迦如来の仏像を阿弥陀如来にその切り替えるこのお寺まで、もう本尊ごとその変えてしまうと。いかにその信念なくそのお寺をやってるかということですよね。客商売としてやってるということですよね。店だったら、これ置いてても売れないから、じゃあこれ、ね、入れ替えてこれをその置こうというのはいいですけども、お寺がですね、その本尊ごとその変えてしまおうというふうにまでこの世の中がこのなっていったと。どんだけ念仏がその流行してたかということがよくわかりますよね。で仏像を全部作り直すということはですね、費用がかさみすぎるので、そうですね、本当に仏像っていうのはその技術っていうものが、その長年のその訓練された技術っていうものが必要ですので、そのものすごい高いんですよね、仏像っていうものがですね。今でもその100万とか500万とか、大きいものになれば1000万とかいうのは当たり前のこの金額がついているわけなんですけれども、その費用がですねかさむので、そのなかなか本尊ごと作り直すということができないのでですね、その仏像というものを作る仏師の人たちはですね、インド中国日本と仏教というものがこの渡ってきた時にですね、経典にはそんなことは書いていないんですけれども、その仏師の人たちがですね、お釈迦さんはこういう形にしようと、阿弥陀如来はこういう形にしようと、観音はこういう形にしようと、薬師如来はこういう形にしようと、大日如来はこういう形にしようというふうにですね、その形っていうものをですね、この一つのルールとして、その仏師の人たちがその仕事をしていくためにですね、その考えたわけなんですね。でそんなことは経典には何も書いてないんですけども、それが要するに仏師の人たちの約束事ということにこのなったわけなんですね。まあ何でもそうですよね、約束事、この子供のこの絵とか像を作ったらちょっとぷっくりこのしてるようにこの作るとかね、おかっぱ頭にこのするとか、年寄りになったらその顔にシワをね、このつけるとかいうふうに、その子供の絵にシワがついてたらこれは子供なのか年寄りなのか分かんなくなっちゃうから、そういう約束事っていうのはまあ何にでもそのあるわけですよね。そういうふうなそのことがこのあって、でその お釈迦さん、まあ、一番簡単に分かるのはですね、この指なんですね。だいたい仏像は左手は手のひらをこのみんなにそのかざしてこのいるわけですよね。でこれは要するに正直に何も持ってないということと、みんなにその教えっていうものがこの伝わるようにということで、その鏡のようなこの姿と、それからその自分には私利私欲、一切そういうそのみんなをごまかそうという気持ちはありませんよということをこの示しているわけですね。だからその仏がこうやってグーなんかしてたら、なんか隠してるなって話になっちゃうからね。だから何も持ってませんよということなんですね。坊さんが坊主頭にしてるっていうのも、要するに何にもその隠してませんよと。まあ、髪の毛の中に何か隠すっていうことはありえないことですけども、何も、ね、隠し事はありませんよっていうことをこの坊主頭がその表しているわけなんですよね。それでこっちの右手の方がですね、そのお釈迦さんは、釈迦如来はですね、この親指とこの中指を、今こうやってなんか狐の影みたいな格好してますけども、こういうふうにこのするわけですよね。私はお釈迦さんじゃないけど、まあ、例えてやってるんですけど、こういうふうにするわけです。お釈迦さんは中指ね、阿弥陀如来は人差し指なんです。で薬師如来は薬っていう字が使ってますから、薬指なんですね。観音はちょっと難しいですけど、小指になってるんです。小指になってるんです。これが約束事なんです。これが約束事で、それで本尊を丸ごと変えるお金がないお寺は、この指だけをその変えたわけなんですね、切って。親指を切って、それでお釈迦さんは中指に結ばれてますから。だからこの親指をちょん切って、それで親指だけを入れ替えて人差し指にこの結ばしたということなんですね。でそうして、いや、うちにも阿弥陀如来の本尊がありますよと、見てくださいと、ちゃんと指がこうなってるでしょっていうふうにそのごまかしたということなんです。昨日までお釈迦さんだったものが、今日から阿弥陀如来にその指を一本、この親指だけを彫刻に頼んで、その人差し指にこのつなげるということを平気でそのお寺がそのしたんだということなんですね。そしたら親指一本代でこの値段が済むわけですよね。親指一本代でね。でこのお寺の本尊も阿弥陀如来なんですよと。指を見てくださいと、こうなってるでしょうと、このお寺にもお参りして、この阿弥陀仏の念仏を唱えて、その お布施をしてくださいというふうに、この お寺自身もこの世の中の念仏流行によって変わっていってこのしまったと。お金を持っている大きなお寺は、またもっとすごいのは、天台宗の本尊は薬師如来なんですけども、薬師如来の本尊をやめてお金をかけて阿弥陀如来そのものを作って、この本尊をこの取り替えてしまったという、本尊ごと金に糸目はつけないで宗派ごと変えてしまうということ、そういうお寺も出てきた。だからこの長野の善光寺は、天台宗とこの南阿弥陀仏が合体したお寺なんですね。だから半分は天台宗、半分は南阿弥陀仏。だから本尊はこの阿弥陀如来になってるわけなんですね。だからこういう時代の流れの中で、この長野の善光寺ができているわけなんです。それがずっと今もこの引きずってやってるわけなんですね。だから今年は天台宗、今年は念仏宗っていうことを平気でやってると。 でそれをみんなありがたがって、長野の善光寺、長野の善光寺って言ってお参りに行ってるということなんですよね。何を拝んでるのか分かんないけども、長野善光寺は古いからということでみんなが喜んで行ってるというような、そういう矛盾したものが今の世の中にもずっと引き継がれてこのいるんだということなんですね。また天台宗では昔から法華経の写経を修行として行っていたのに、誰もお寺に来て写経なんかしなくなったことから、浄土の三部経、無量寿経、観無量寿経、阿弥陀経の写経に切り替えたお寺も出てきたと。もう修行自体が要するにこの念仏のその修行に切り替えてしまったということなんですね。また日蓮大聖人が生きていた時には、日蓮大聖人様は法華経を根本として天台大師を尊敬していましたから、中国の天台大師は11月24日に亡くなっていますので、毎月24日に大師公といって、私たちが今こうして日蓮大聖人の命日の13日にお香をしているのと同じで、日蓮大聖人の時代には24日が大師公で、弟子ご信者さんとお経を唱えて説法をされて、この大師公というものを行っていたわけなんです。その24日の大師公を天台宗の寺院が辞めて、中国の念仏宗の禅道の命日に禅道公を行うようにしてしまったお寺まで出てきた。これらは仏を破り、法を破り、僧を破ることであり、これらすべてね、すべてが法然の先着本願念仏宗が世の中に広まったためにそうなってしまったわけであります。その次のところに、ああ悲しいかな、如来状態の金言に背くこと、哀れなるかな、愚慮迷惑の祖母に従うこと、早く天下の性質を思わばすべからく国中の方々を立つべし、というふうにあって、日蓮大聖人様は12歳で清澄寺に登り、32歳まで20年間鎌倉京都奈良高野山比叡山と法を求めて新人修行の旅をしました。その20年間自分の目で各宗各派のあるがままの姿、都会の人々、田舎の人々の信仰と生活を実際に見た上で、この立正安国論を書いているわけであります。今私が、はい、私がお話ししたその情景というものは、大聖人様が目の当たりにしたこの世の中の情景。大聖人様が人の噂とか、また聞きでもって、この世の中がこうなってるんだということを言ってるんじゃなくて、まさしく20年間いろんな各地を大聖人様が自分の足で歩いた、その世の中の姿というものを、この大聖人様はこれでいいんですか、こういうことがこの一般の人々も、このそのことに対して異を唱えなければならないお寺自身も、こういうことを現実にしてるんですよと、こんなことでいいんでしょうかということを、この大聖人様はここに示されているわけなんですね。念仏の方法の教えに騙されて、釈尊の教え、法華経の教えに背き、成仏できない教えで成仏できる、極楽に行けると思い込み、間違った教えを説く愚かな僧侶の言うがままになり、苦しんでいる世の中の人々、救われると思って救われないで不幸になっている人々、本当に天下が安穏で平和になるためには、まずこの国にはびこる間違った方法の教えを自分たちの心の中で断ち切らなければいけない。どんなに人を騙すオレオレ詐欺のような宗教であっても、一人一人がその嘘を見抜き、間違った教えを心の中に入れない、正しい信心はどういうものでなければいけないのか、高校大学を出ていなくても、字が読めなくても そのことを見抜くことのできる、間違いを間違いと、正しいを正しいと見抜くことが必ずできるはずであります。どんなに学識があってもですね、この壺を買ったら幸せになれるということで騙されて買ってる人がいるんです。それはおかしいと、そんなことがありえないというふうに、そのことを嗅ぎ分ける、見抜くということをできる心というものを持ってなきゃいけない。それを持つためには、正しい信仰はこうあるべきだという信仰を自分自身が持ってなきゃいけないと。ちゃんとそのことに重ね合わせたときに、これは怪しいな、これは間違っとるな、こんなことで幸せになれるはずがないし、こんなことで成仏できるはずがないじゃないかと。壺を買って仏になれるんだったら、誰だって仏になれると。そんな安易な教えのない、教えが壺だっていう教えがあるわけないということを、それは学校出てなくたって見抜けるはずだと。それが大事なんだ。そういう心というものを一人一人が持たなきゃいけない。人を騙そうとするものは、この世の中っていうものの中には必ずいるんだと。それを見抜く人間が、一人一人見抜く人間が、そのことを断ち切らなきゃいけないということなんですね。日蓮大聖人は、まず国を治める権力者の責任として、間違った宗教を退治しろと、この立正安国論に示し戒めたわけであります。だけども、国の政治を司る人間がそれができなければ、一人一人がそのことを見抜いていかなきゃいけない。どっちにも責任があるということであります。皆さん方は、日蓮大聖人の法を信じる前の宗教の間違いを感じて、それを捨てて、正しい法によって正しく幸せになりたいと思って、非難反対の中でこの信仰の道を選び、約40年前に創価学会の誤りに気づき、また退席時の日達聖人から安倍さんへの奏上がされなかったことへの不信から、現在の道を選んで歩んできたわけであります。自分が納得できない、これは黙っておこう、隠しておこうというものを、矛盾、心から、そういうものを心から信じ、人に伝えることができるわけはないわけであります。自分が信じられないものを人に勧めるということはできるはずがありませんし、できたらそれは犯罪だということになってしまいます。矛盾なく、偽りなく、一切衆生が平等であり、一切衆生すべてが仏になることができる、日蓮大聖人の恵方不恵人の法を、日蓮大聖人様の生き方を手本として、私たちも頑張って貫いていかなければいけないわけであります。日蓮大聖人様が強く念仏を拝借するのは、念仏の人にも本当に成仏してもらいたいという強い願いを、大聖人様はこの立正安国論の中において示されているわけであります。間違った人をあざけ笑っているのではなくして、間違った人に気づいてもらいたい、間違った人にも成仏してもらいたい、日蓮に石を投げる南阿弥陀仏の信者さんもそのことに気づいてもらいたいということを、大聖人様は願われてこのように書かれているわけであります。ですから、私たち自身もそういう信仰のあり方、間違っている、自分は正しいからよかったというのではなくして、そういう間違った人にも間違いを気づいて、そして正しい信心はどういうものでなければいけないのかということ、そのことを気づいて、そのことを自分の人生の中において実行していくということが本当の信仰のあり方なんだということ、そのことを私たち自身強く心に留めていっていただきたいということをお願いして、 本日のお話とさせていただくものであります。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。